皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。さあ今日はですね、私、長岡市は越路地域にあります塚の山集落開発センターにお邪魔しています。まもなくやってきますホタルの季節ということで、塚の山区長でいらっしゃいまして、越路ホタル祭り実行委員長でもいらっしゃいます山岸和弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ山岸さんはここご出身ということでよろしいんでしょうか。
はい、生まれも育ちも塚の山出身でございます。
生粋のホタルっ子ですね。
はい、ホタルの中で、60数年間、生きてまいりました。
やはり越路地域というのは昔からホタルっていうのは当たり前にいた地域なんですか。
そうですね、私たちが子供の頃は本当に家の前の川あたりにもホタルがいる、家の中までホタルが入ってくるなっていう時がずっとありました。農薬が多く使われた時にホタルがもうどこもいなくなって、見たことがないという人も大勢いらっしゃるかもしれませんですね。
そうですね、はい、まずはこの地域で行われているホタルの保全活動についてお話聞いてみたいなと思っております。実は越路ホタルの会という組織があるそうですね。
そうですね、越路町の時代、平成元年にですね、当時の環境省からふるさと生き物の里という指定を受けまして、ホタルの里越路町ということで活動が始まりました。各地域にホタルの会がありまして、現在越路地域では10団体のホタルの会がそれぞれの地域で活動しているという状況でございます。
これすごいですよね。越路ホタルの会の中に各地域のこうホタルの会があって、さらには学校ホタルの会というものもあるんですね。
そうですね、小学校では4年生が総合学習の中で、ホタルの保護活動、生育等々を勉強されてますし、中学生も、3年生を中心に行っております。
はい、実は目の前にですね、そういった保護活動をされている時の写真が届いているんですけれども、これは何をしているところでしょう。小学生ですね。
はい、越路地内には2つの小学校がございまして、越路小学校と越路西小学校、それぞれの学校の4年生が6月のホタルの飛び交う時期に、ホタル学習ということで生き物調査とかにも来ていただいて、いろんな勉強をしているという状況です。
白いホワホワしたものがこうありますけど、これ何ですか。
これアオガエルの卵といいますか、巣ですね。あの木の上に卵を産んで、ここからポタポタと下に落ちていくという状況ですね。
わあ、すごいですね。ホタル以外の生き物にも出会うことができるっていうのは子どもたちにとってはとっても刺激になりますよね。
そうですね、あまり生き物に触ったり触れたりする機会が少ない子どもたちかと思いますんで、最初はそれこそたくさんのカエルを見て泣き出す子もいたようですけども、最後の方はもうみんな触れ合える、そんな状況も見られたようです。
そしてこちらはもう少しお兄さんお姉さんになってますかね。中学生の様子もありますが、
はい、一昨年と昨年もそうなんですが、コロナ禍が少し落ち着いた時に中学3年生が草刈りの手伝いであったり、ホタルの餌になる川ニナを取ったりと、そういった作業を一緒にやっていただきました。
わあ、すごいですね。これもどうですか、中学生のご様子とかってご覧になりました。
実は私の孫も一緒に参加してきたんですけども、うちの中ではほとんど生き物と触れ合うことがないんですけども、一生懸命こうやって草刈りの手伝いを していたようです。
わあ、いいですね。それでまたね、ご家庭の中でも話題が弾みますもんね。
そうですね、はい、ホタルを通じて孫とじいちゃんとそんな話もする機会が増えました。
わあ、素敵。家庭の中も明るく照らしてくれるホタルの存在ってとても素敵だななんて思いました。はい、こういった小学生中学生の皆さんも関わりながら、またコシジホタルの会が中心となって、ホタルロードというものも整備されていらっしゃるんですね。
そうですね、あのホタルロードと呼ばれるところはこの塚の山だけかと思うんですけども、補助整備の際にホタルが生育できる環境を作ろうということで、コンクリートの側溝をやめて土の側溝を作ったり、木で枠を作ったりという、まあ、そんなことをして一年中作業をしているという状況です。
わあ、すごいですね。そして見ていくと JA ホタルの会があったり、また事務局が旭酒造株式会社さんになっていたりということで、地元企業の皆さん、農家の皆さんとも連携をされていらっしゃる活動なんでしょうか。
そうですね、環境保護という観点からお酒の旭山さん、それから米作り、これ農薬も関係してきますので、うん、JA さんからも協力いただきながら、みんなで手を取りながらホタルの生育環境の保護に努めているといったところです、
うん、そうですか。そしてまたホタルの定点観測をされていらっしゃるようなことも聞いたんですけど、これもちょっと教えていただいていいですか。
はい、各地点において6月から8月の頭くらいまで、毎週火曜と木曜日夜の8時から9時までの間、ホタルがどれくらい飛んでるか観測しております。
そうするとまたね、地域ごとの変化も見られて面白いなと思うんですけど、実際この定点観測ってどんな風にやっていくんですか。
塚の山のホタルロードの場合は、測定点を4箇所5箇所くらいになりますが、その場所で止まって、それぞれ源氏ボタル、平家ボタルがどれだけ飛んでるかを手作業でカウンターをカチャカチャと押しながら何匹いるかを測定しているという状況です。
すごいですね。これだって真っ暗の中でやるわけですから、あ、この光り方は源氏だとか、これは平家だとかということでカウンターで観測してるんですね。
そうですね、慣れてきますと源氏と平家の光り方の差はすぐ分かりますので、分けて観測することが可能です。
いや、面白いですね。ホタルロードの場合ってだいたいいつ頃がピークになるんですか。
そうですね、まあ、その年の天候気候にもよるんですけども、まあ、最近はほぼ6月の後半、20日から30日の間が一番ピーク、時間としてはやはり夜の8時から9時の間くらいが飛んでるのかなと思ってます。あとムシムシする暑い時が一番飛んでるといった状況でしょうか。
いいですね。なんかこう雨上がりの後、ちょっと気温がぐっと上がったような日、ちょっと狙ってね、皆さんも足を運んでいただきたいと思いますし、特にちょうどいい時期にですね、コシジホタル祭りが行われるということですので、この後詳しく伺っていきたいなと思います。ラジオナ
長岡。
ここからは第27回コシジホタル祭りについてお話たっぷり伺っていきたいと思います。改めてどんなイベントなのか教えていただいてよろしいですか。
以前はホタルが飛び交う前に体育館の中でステージイベントとやっておりましたけども、コロナ禍後はですね、ちょっと趣向を変えまして、ホタルの鑑賞を中心とした、ホタル祭りとして昨年から実施しております。
いいですね。実際ホタルの鑑賞地である牛の首地区というのは、今私たちがいる集落開発センターからは近いんでしょうか。
そうですね、ここからそれこそ歩いて2分くらいの場所から、それこそ牛の首と言われる山の麓がホタルロードになってます。
ピンクの時っていうのはだいたい何匹ぐらいホタルが出てくるんでしょうかね。
ちょうど昨年のホタル祭りの日が6月24日だったんですけども、その日は源氏が238匹、平家が67匹の合計305匹ということで、コシジ市内でも、一番多いんではないかというふうに思ってます。
ホタルを鑑賞する際の注意点なんかも聞いてみたいんですけれども、どういったところに注意して見ればいいんでしょうか。
はい、暗いですけども決して明かりをつけずに、まず見ていただきたいというのが一番です。
ホタルもね、強い光が来ると驚いてね、逃げてしまいますもんね。
そうですね。あと他の虫もいますので、虫対策として長袖長ズボン靴を履いてご覧いただければありがたいなと思ってます。
ありがとうございます。そしてこのホタル祭り自体は6月の8日明日土曜日から6月30日日曜日まで長い期間で開催されているわけなんですけれども、特に味ののれん街というものが出展するのが6月の22日23日の土曜日曜なんですよね。ここではどんなものが出るんでしょうか。
そうですね、5つのお店から出店いただく予定で今考えておりますけども、最近本当に人気のあるホタル焼きなどもありますし、赤飯であったり、当然飲み物アルコール類も販売される予定です。
ホタル焼きに関しては売り上げの一部がホタルの保全活動に寄付されるというのも聞いたんですけど。
そうですね、沢上城のお店屋さんがホタル焼きを開発されてそれを販売されてまして、それの一部がホタルの保護活動の方に回していただいているという状況です。
ぜひね、皆さんも美味しくホタルを守る活動に参加してもらいたいなというふうに思います。その他前半でもちょっとお話がありました、越路の小中学生一生懸命ホタルについて学習をされていらっしゃいます、取り組みの紹介も展示されるんですかね。
そうですね、今年は会場であります塚山活性化センターの中で展示したいなということで今準備を進めているところです。あと会場でちょっと BGM 的な要素が欲しいなというようなこともあって、地元の祭り林保存会の方から会場内でですね、祭りのしゃぎりとか盆踊りの音楽とかを演奏していただこうと考えております。
いいですね、また雰囲気が出そうな、はい、イベントになっております。ぜひね、美味しいものを食べたり飲んだりしながらしゃぎりの演奏もね、耳を傾けていただきたいなというふうに思います。いかがでしょうか、山岸さんとして今後の越路ホタル祭りの活動、また越路ホタルの会の活動としても展望や思いがあったらぜひ聞かせてください。
そうですね、ホタルの会も歴史が長くなりましたが高齢化がやはり進んでおりまして、会員が徐々に減ってきているという状況もあります。ぜひ若い人からもホタルの会に参加いただいて協力をいただければありがたいなというふうに思ってます。
そうですね、ありがとうございます。綺麗な場所にしか生息できないホタルを守っていくことが今この時代を生きている私たちの使命なのかなというふうにも思います。ぜひですね、まずはこの越路ホタル祭り足を運んでいただいて関心を持っていただければなと思っております。第27回越路ホタル祭り6月8日明日土曜日から6月30日日曜日まで行われております。ホタルの鑑賞地は塚の山の牛の首地区ということです。駐車場ですが長谷川邸を目指してお越しいただければと思います。味ののれん街の出店は6月22日23日土曜日曜午後6時から午後9時まで、会場は塚山活性化センターとなっております。暗闇を照らす、そして地域を照らすホタルの光、ぜひ皆さんからご覧いただきたいなと思います。今日は塚の山区長でいらっしゃいまして、また越路ホタル祭り実行委員長としても活躍中です、山岸和弘さん、ご紹介させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容のお問い合わせは越路支所地域振興市民生活課です。電話 92-5903 92-5903 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。